皆さんおはようございます。この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。先週週間もあなたが共に私たちと歩んでくださったこと、たくさんの恵みをいただいたこと感謝します。この朝あなたの前に静まり御言葉をいただきます。どうか私たちの心を開いてください。御言葉の励ましをいただいて、今週もイエス様を見上げながら歩ませてくださいますように。またさまざまな都合で今日集えない兄弟姉妹もおられます。それぞれのところでこの時間ともにあなたに思いを向けることができますように、どうぞ最後までお守りください。ひとときをお委ねをして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。再来週22日に東京会で将来を語る会、ビジョンを語る会とも言うと思いますが、将来を語る会を予定しております。この教会の将来のあるべき姿というものについて共に語り合いたいと思いますので、ぜひご出席ください。ところで皆さんは、自分の人生のビジョンとか夢といったものをお持ちでしょうか。ね、夢とかビジョンですね。で、例えば、若い人であれば将来こういう仕事に就きたいとか、こんなことをやってみたいとかですね。あるいは家庭をお持ちの方であれば10年後20年後の我が家の姿をこう思い描いたり、あるいは年配の方であれば、私の地上生涯の最後までにぜひこのことをやり遂げたい、ね、そうした夢を持つこと、そしてその実現に向けて努力をすることはとても素晴らしいことだと思います。今日本のテニス界では錦織圭選手が本当に頑張ってますよね。で、彼もですね、子供の頃から大きな夢を持っていたそうです。で、小学校の頃の卒業文集というものね、この間ちょっとなんかニュースかなんかで見たんですけども、そこに書いてありましたね。と、夢は世界チャンピオンになることです。そういうはっきりと書いてありました。で、まさに今その夢が実現しつつあります。で、錦織選手がここまで来れたのも、彼が夢を諦めないで持ち続けたことが、大きかったのかなと思います。夢を持つことによって人は生き生きとしてきます。ビジョンを持つということはとてもこう大切なことであります。そこで今日から、何回かに分けてですね、将来を語る会に関連をしまして、ビジョンあるいは夢を持つということについて、その大切さについて御言葉からご一緒に学んでいきたいなと思いました。で、今日は創世記からこう開きましたが、今日の箇所にはアブラハムですね、アブラハムが神様から召しを受けて約束の地を目指して旅立つという、そういう場面が描かれているんですね。で、今日はこのところから私たちには神様の素晴らしいご計画が用意されている、神様の素晴らしいご計画が私たちには用意されているんだということについてご一緒に考えたいと思います。さて、アブラハムという人のことですが、アブラハムという人はイスラエル人の先祖になった人であります。神様はこのアブラハムという人を特別に選びました。そして彼を通して神様のご自身のご計画をこう実現されていったんですね。ユダヤ民族を通して素晴らしいご計画をなさっていきました。アブラハムの活躍していた時代はだいたい紀元前の2000年頃ですから、今から4000年ぐらい前というふうにこう考えられております。アブラハムのこのお父さんはですね、テラという人でありました。で、アブラハム一家はもともと ウルという町にこう暮らしておりました、ね、まあ、そのことが今日のところに書いてあるんですけど、でいろんな地名が出てきますんでね、せっかく最近、プロジェクターを使えるようになってきましたんで、ちょっと地図を用意してみます。ちょっとお願いします。でこれ、まあ、聖書の時代の当時の地図なんですけれども、この地域は中東地域ですね。で皆さんから向かって右端の方がペルシャ湾ですね。それから左端の方にエジプトですね。ちょうど真ん中のあたりに、まあ、イスラエルが、こうありますよね。シナイ半島がこうあってありますけども、でこの赤い線がこう書いてありますね。向かって右下の方からこう上の方に行ってまたエジプトの方に来る赤い線がありますけれど、これがアブラハム一族のたどった、経路だというふうに考えられております。最初このアブラハム家族が住んでいたのはウル、ウルというのは出発地点です。一番右下の方ですよね。ペルシャ湾のですね面したところから、チグリス川、ユーフラテス川って皆さん地理で習ったことありますか、ね、大きな川がこう流れていまして、流れ込んでおりまして、その河口の付近ですね、ユーフラテス川の下流域にどうやらウルという町が、あったようでありました。今でいうと、まあ、イランということになるんでしょうかね。でその辺にこう家族が住んでいて、31節、今日の31節を見ると、テラの家族は家族を連れてそのカナンの地を目指してウルを出発したというふうにこう書いてあります。でカナンの地、聖書を読むとね、カナンの地っていっぱい出てくるんですけど、今のイスラエルですね。カナンの地というのはどの辺かというとですね、左側の方ですよね。今のイスラエルのあたり、皆さんこれの地図で分かりますか、ね、地中海に、面しているところでヨルダン川の西側、この辺がカナンの地ですね。ヨルダン川の西側、今のイスラエルのあたりをこうカナンの地というふうに呼ん でアブラハムの家族はそこを目指して出発したようでありました。ですからウルからすればちょうど西側の方に1000キロぐらい離れたところに目指すべきカナン の地があったということになります。でちなみにですね、使徒の働きの7章の2節と3節を、まあ、開かなくても結構なんですけど、見るとですね、こんなことも書いてあるんですね。神様がこのウルにいた時にアブラハムに対して、私があなたに示す地に行きなさいというふうに言ったと書いてあるんです。で創世記を見ると寺に示されて、寺がね家族を率いていったように書いてありますが、どうやら最初はこの息子のアブラハムに神様がそのことを示して、私が示す地に行きなさいって言われて、どうやらそのお父さんにそれをきっと話したんでしょうか。で、まあ、家族としてウルの地を旅立ったということで、あったようであります。でこうして、まあ、旅立ったわけなんですが、この家族ですね、この矢印をたどってきましのように行きました。そして、途中のカランという町まで来て、なぜかそこに留まってしまうんですね。でカランというところは どの辺りかというと、ちょうど頂点の赤い矢印の頂点、北の方の上です。あの辺にカランというね町があります。でちょっと今の国でいうとどの辺なのかなと思って調べてみるとですね、今ちょっと世界を騒がせている地域あたりのようです。ちょうどウルのあたりから、そうか、ウルのあたりから北の方に向かって、今の、ペルシャではなくてイランではなくてイラクのあたりですかね、イラク、そしてカランのあたりがシリアのちょうどイラクとの国境付近ですから、ちょうどイスラム国が支配している地域の中心がそのカラン、昔のカランのようであった。なんかちょっと不思議なような気がするんですけれども、でアブラハムの家族はそのカランの地にしばらくこう留まることに、なりました。でなぜね、なぜこのカランの家族は、目指すべきところの途中下車をしてしまってね、カランにとどまってしまったんでしょうか。 特にこの理由は、書いていないんですけども、おそらくですね、おそらく住み心地が良かったのかなって思いました。カランの町はとても栄えた町で、あったようです。で、もともと暮らしていたウルの町と同じように、その地の人々は月の神、ね、月の神を拝むというね、そういう、まあ、イスラエル人からすれば偶像の神になりますけど、その月の神を拝むということが盛んになされていた、そういう地域であったようでありまして、カランまでやってきて、なんとなくこう昔の生活に懐かしさを感じたのか、逆戻りしてしまったのか、魅力を感じたのか、ね、いろんな理由があったと思います。まあ、目指すところはまだまだ遠いし、ね、なんかここ住み心地が良さそうだし、ね、まあ、この辺でいいかとかね、きっとそんな風に思ってしばらく居ついてしまったのかもしれません。そんな中途半端な生活をしていたアブラハムに主は再び語りかけました。それが今日の12章の1節から3節のところに、記されております。神様はどんなふうにアブラハムに語りかけたでしょうか。と、12章の1節だけお読みしたいと思います。1節、その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、ね、とまずアブラハムに言われたことは、私が示す地に行きなさいということでありました。私が示す地に行きなさい、ね、神様がその行くべきところ目的地というものをこう用意しておられたですね。神様がこの目的地を用意しておられた。アブラハムが神様のご計画によって目指すべき目的地はこのカナンの地でありました。私たちの人生においても、ね、私たちの人生においても神様は私たちが目指すべき目的地というものをこう用意しておられるのではないでしょうか。まあ、人生の目的地ですね。で、それは必ずしも場所に限ったことでは、ありません。あなたの人生のこの時期にここまで来なさい、ここまで来なさいと神様が示してくださる人生の目標、つまりビジョンのことです。まあ、人生のビジョンですね。皆さんはこの自分の人生のビジョンというものを思い描いているでしょうか。10年後、20年後、30年後の自分の姿、あるいは家族の姿を思い描いていますか。ね、で、ある方はね、こんな風に言うかもしれません、ね、私の人生の最終目的地は天国です、ね、神様のとこに帰ることです、ね、で、私はもうすでにイエス様を信じて天国の切符を手に入れました、もうこれで十分ですってね、どうでしょうか。ね、天国の切符をもう手に入れたんで、私はもう十分です、ね、で、確かにね、確かにクリスチャンにとって天の御国は最終ゴールというふうにこう言えると思いますね。しかしその前に、その前に地上で生かされている間に、それぞれがなすべきことがあると思います。地上で生かされている間になすべきことがあるということなんですね。神様から、期待されている地上での使命というふうにこう言えると思います。まあ、確かにね、天国行きの切符を手にして、待合室でですね、うたた寝でもしながらね、名前を呼ばれるまで何々さん、ね、名前呼ばれるまでただ待っているということも確かにできるわけですね。しかし神様はそういうことを望んではいないのではないでしょうかね。私たちが神様から預かった賜物、タラント、ね、私たちはいろんなタラントを神様から預かりました。 でその預かったタラントをですね、この地上で精一杯用いて、それを幾倍にもして神様にお返しできることを神様は期待しておられると思います。せっかく タラントを預かったのに、それを使わないで土の中に埋めておくとしたら、実にもったいないことであります。あなたにとって今目指すべき目的地、人生のビジョンは何でしょうか。もし、まだはっきりと示されていないならば、その人生の目的地、ビジョンを真剣に祈り求めていきたいと思います。さて、一節で神様はもう一つのことをこう言われました。最初のところにあります、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出てとこう書いてありました。あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出てということです。つまり今いるところから出て行きなさい、今いるところから出て行きなさいということなんです。アブラハムにとって、カランの地、途中下車をしたカランの地は、さりがたい、とても魅力的な土地であったと思います。そこで、しばらく暮らして、きっと仕事も順調に行って、たくさんの財産を、築いたと思うんですね。で、その土地に、たくさんの友人とか知人も、人脈を作ることも、できたと思うんです。そこで、何不自由のない、豊かな、満たされた生活をしていたと思うんですね。しかし神様は、その慣れ親しんだ豊かなカランの町の生活を捨てて出ていくようにというふうにこう言われました。どうでしょう。それはそれまで築いてきたものを全部捨ててリセットをしてゼロから新たな生活を始めるということを意味していました。ゼロからのスタートということを意味していたんですね。で、もし皆さんがそのように示されたらどう思うでしょうか。ね、ここを出てゼロからスタートを始めなさい。ね、どうでしょう、ね、素直にね、はい、わかりましたとはなかなか、言えないとこう思いますね。なかなか言えない。で、一般に、人間は変化するということを好まないそうです。どうですか皆さんは。変化をする、新しいことにチャレンジをする、人間はなかなかそれを好まない性質があるんですね。で、特に年を取ってくると安定志向になってくるっていうんですね。こうなんだかわかるような気がします。確かに、ね、確かに今までと同じことをやっている方が楽ですよね。何か新しいことにチャレンジするよりも今までやってきたことを繰り返して同じことを継続していった方がずっと楽なんです、ね、新しいことを始めるということはものすごいエネルギーが必要で、いろんな面倒なことがいっぱいあってとっても大変なことなんですよね。で、私もどちらかというと安定志向の方かもしれません。こうリスクを取りたくないっていうね、かなと思ったりしますね。しかし神様は時として今持っているものを手放してリセットして新しいことにチャレンジしなさいと言われることがあるのではないでしょうか。例えばですね、例えば昔からやってきた習慣とか、こうでなければならないというそういうこだわりとかですね、どうしても離れることのできない誘惑となるものがあるかもしれません。ビジョンを実現するためにはそうしたものを手放さなければならないということなんです。今神様から示されているにもかかわらず手放すことができないで、そのために躊躇していること、踏み出せないでいることはないでしょうか。で、もしあるとしたらそれを手放すことができるように神様の助けを祈り求めてまいりましょう。さて、次に2節と3節のところをお読みしたいと思います。2節と3節です。 そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このところに神様が私たちに人生の目的地、ビジョンをこう示してくださる、その理由が記されていると思います。その理由です。なぜ私たちにビジョンを与えてくださるのか、ね、そのキーワードは祝福という言葉です。祝福なんです。今読んだこう2つの説の間にですね、中にですね、祝福という言葉何回出てくるでしょう、ね、数えてみると分かりますが、実に6回も出てくるんですね。こう2つの説の間に6回祝福という言葉が出てくる、ね、で神様はアブラハムに、もしあなたが私が示す地に出ていくならば、あなたをこう祝福する、あなただけでなくて、なんとこの地上のすべての民族を私は祝福しよう、あなたのゆえに、そのように約束されました。神様は私たちを祝福するために、私たちの人生の目的地、ビジョンというものを与えてくださいます。私たちがビジョンに向かって踏み出していくということは、例えれば小舟に乗って、ね、小舟に乗って、外海に漕ぎ出していくようなものではないか、ちょっとそのように思いました。大変なことですね。小舟に乗って波にね、こう現れながらこう外海に出ていく、ね、なかなか順調に前に進むことはできないと思いますね。でいろんなことにいろんな抵抗を受ける。で時には大波をかぶって、荒波をかぶって沈みそうになることもあると思います。いろんな困難が行く先々に待ち受けているですね。実際このアブラハム、ね、まあ、最初家族でウルの地を出てきましたけども、アブラハムがこのカナンの地を目指した時も順調ではなかったんですね。いろんな問題が行く手に起こりました。でようやくね、このカナンの地にアブラハムがこうやがてたどり着くんですけども、たどり着いたと思ったらですね、なぜか彼はそこを通り過ぎてエジプトまで行っちゃうんですね。こっちのエジプトまで行っちゃって、で問題を起こすんです。危うく奥さんのサラがですね、エジプトの王様にめとられそうになってしまう、そんな事件もありました。またこのアブラハムの子孫ですね、その後ずっと後のことになりますけども、アブラハムの子孫はこのエジプトで400年間暮らすことになるんですね。カナンの地ではなくてエジプトで400年間奴隷のような扱いを受けるんですよね。でその後モーセという人が起こされて、40年かかってアラノを旅してカナンの地に戻ってくるっていうね、そういう歴史がこうあります。それでもこのアブラハムが神様の命令に従ってこのカナンの町を旅立ったことによって、アブラハムも彼の子孫もたくさんの祝福を受けることができました。で実は私たちもですね、その祝福に、預かっているんです。私たちもそのアブラハムの祝福に預かっているんです。なんか関係ないことのように思いますが、実は大いに関係があるね。アブラハムの子孫に、ね、2000年経ってイエス・キリストがアブラハムの子孫として生まれてきました。そしてイエス様によって、どの時代の人であっても、どの民族の人であっても、罪から救われる、神様の子供とされる、イエス様の十字架を受け入れて、その道が開かれるようになったんですね。でなんと私たちもその一人として加えられたということなんです。まさに3節に書いてある通りですね、地上のすべての民族がアブラハムによって祝福されました。私たちがこのビジョンに向かって歩み出すときに、神様は私たちの人生の歩みをも祝福してくださいます。この 祝福の約束を信じて神様が示される目的地を目指していきたいと思います。ところで、十文字教会はですね、今月特別な節目の時を迎えるということに私最近気づきました。皆さん分かりますか？特別な節目の時を今月迎えるんです、ちょうど80年前、ちょうど80年前の2月、1935年の2月にですね、クレイグ先生とカクラン先生の2人の裏若き女性宣教師がこの十文字増田の地に来られたんです。そして宣教を開始されました。それが古い記録に残っているんです。ですからなんと今月でですね、この地での宣教が開始されてからちょうど80周年を迎えるんです。すごいことですよね。本当に素晴らしい恵みだなとこう思います。考えてみればクレイグ先生とカクラン先生、まだ20代のね、裏若き女性宣教師だったと思うんですが、このお二人は戦前のですよ、戦前のこの日本、しかも秋田の田舎、しかも豪雪地帯の小さな町、最も雪の多い2月にですよ、来てくださったって言うんです。すごいことですよね。ものすごいチャレンジであったなと私は思います。豊かなアメリカでの生活を捨てて遠い異国の地に福音を携えて来てくださいました。それはまさにアブラハムがですね、神様からの確かな召しを受けてビジョンをいただいてカランを旅立ったように、神様の祝福の約束を信じて来てくださったんだなとこう思いました。その後、それは戦前だったのでね、その後間もなくこの戦争という暗い時代を過ごすんですけれども、一時ね、クレイグ先生はアメリカに帰国されます。でもまた戻ってきてくださいました。そしてここでの宣教が開始されてから80年にわたって十文字教会は祝福されてきたんです。またこの教会だけでなくて、この地域もですね、私はこの地域もこの教会を通してたくさんの祝福をいただいてきたのではないか、そんなふうにこう思っています。幼稚園を通してもう3000名近い卒園生が出てったんですよね。考えてみたらすごいことだなってこう思うんですよね。このことを心から感謝したいと思います。そしてこれからもこのクレイグ先生に与えられた祝福の約束というものを私たちも受け継いで、それを受け止めてですね、この教会の祝福の未来、祝福の未来に向かって精一杯前進していきたいと思います。22日の将来を語る会では、これから私たちがどこを目指して進むべきか、教会のビジョンを確認するときとしたいと思います。このためにもぜひお祈りください。それではお祈りをしたいと思います。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちを祝福するために、私たちが地上で目指すべき目的地、人生のビジョンというものを与えてくださいますから感謝いたします。どうぞ神様からのビジョンをはっきりと受け止めることができるよう、私たちの心をお開きください。もしそれが示されていながら踏み出せないでいることがありましたな、その妨げとなるものを取り除いてくださり、私たちが目指すべき約束の地に向かって大胆に一歩を踏み出すことができるように、私たちを励ましてください。また 十文字教会が80年間にわたって神様の豊かな祝福をいただいてきたことを心から感謝いたします。さらなる祝福の未来に向かってこれからも前進し続けることができるように私たちが目指すべきところをお示しくださいますようよろしくお願いをいたします。今週も神様の恵みと守りの御手がお一人お一人の上にありますように、このひとときを心から感謝をしてイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度思い起こす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしてください。そして各自応答の祈りをお捧げください。お祈りはそこまでといたします。